ビールみたいにしみじみ心地いい番組週末横丁、皆さんこんにちは、村上萌です。34回目となる今回は、3回に1回の、私の一人横丁ということで、いつもみたいにゲストはお迎えせずに一人で、お送りしたいと思っております。今回はですね、題して春のウィッシュリスト大公開、暖かくなって気持ちも前向きな今、野心をシェアし合おうスペシャルということで、皆さんとね、ウィッシュリストをちょっとこう共有しながら、聞き終わる頃にはなんかこんなことしたいかもとかっていう皆さんの小さな野心が、うずく回にしたいと思っております。よろしくお願いします。じゃあ一人なんですけど、今日はですね、飲み物用意してるので入れていきますね。お、今日あれなんですよ、イギリスのトニックウォーターをいただきまして、エルダーフラワーなんですけど、丁寧にイギリスで手摘みされたエルダーフラワーのソーダなんですって、トニックウォーターなんですって。それに、ちょっと氷を入れて、ローズマリーを庭から摘んできたので、それで、はい、ちょっと進めていきたいと思います。よろしくお願いします。一人ですけど乾杯。これめちゃくちゃ美味しい。フィーバーツリーっていうところのね、トニックウォーターで、いろんな種類があるので、全部自然由来の成分なのでおすすめです。はい、では進めていきたいと思いますが、事前にですね、今回ネクストウィークエンドのインスタグラムのストーリーズで、今年の春にしたいこと、叶えたいこと、皆さん何がありますかっていうふうにお伺いしたらですね、24時間でめちゃくちゃたくさん集まりました。皆さんありがとうございます。でですね、これをこうちょっとずつシェアしていきたいと思うんですけども、うちのこの番組を編集してくれているやすよちゃん、まだ育休中なんですよね。実は4月に復帰するうちのプランナーなんですけど、ちょっと育休中なんだけど、少しだけこう復帰をしながら並走してくれてですね、ちょっとずつ働き始めてくれているんですけども、めちゃくちゃね、社内では職人って呼ばれてる子で、皆さんから集まってきたストーリーズ、まあ、すごい皆さん文字でね、いろいろこう絵文字とかもいっぱい送ってくださってるんですけど、やすよちゃんがそれを私にシェアするときに、皆さんのスクリーンショットを、皆さんから集まってきたアンケートをスクショしてシェアするだけではなくですね、どういうふうにシェアしたかっていうと、パワーポイントでネクストウィークエンドが今まで提案してきたハッシュタグ、わかります？ハッシュタグ別にジャンル分けをしてくれてるんですよ。ネクストウィークエンドは毎月皆さんにハッシュタグを提案してまして、まあ、今月こういう気持ちで過ごそうっていうハッシュタグを、まあ、月初ですね、1日に、例えば2022年今年の3月だったら春を理由にっていうハッシュタグなんですけど、それを、まあ、皆さんにシェアすることで、1ヶ月、たかが1ヶ月だけど、されど1ヶ月、やっぱり何もね、こう意識しなければ、あ、もう4月だ、もう5月だって言って、どんどんどんどん時って過ぎていくんですけど、そこを、まあ、1日に、あ、今月どんな月にしようかなって言ってテーマ決めて、ウィッシュリストを掲げて過ごすと、1ヶ月でもね、結構やりたいこと叶えられたりとか、気持ちが変わってったりするので、まあ、うちではずっと、もう本当ネクストウィークエンド立ち上げ当初からハッシュタグを月間で発表するっていうのはすごく大事にしていて、しかも新しく社員が入ってきてくれた時とかにすごくびっくりされるのが、私もそれもうね、創業からいるので、というか自分が創業したから当たり前なんですけど、客観的に見たことなかったからびっくりすることはなかったんですけど、すっごい、こんなハッシュタグ考えてるんですねって言われるんですよ、新しくジョインしてくれるメンバーにね。そう、すごい考えてるんですよ、なんかインスピレーションとノリで考えてると思ってましたとか、この間も言われたんですけど、そんなこともなく、やっぱりハッシュタグってね、なんかこう自分の SNS とかに最後つけるわけですから、恥ずかしいなとか思いながらつけるのって、結構そんなん誰もつけてくれないし、ね、強制でやることじゃなくて、つけたいと思って気持ちを短歌で読むような感じでつけてほしいなとか、自分がなんとなく思ってたことってこういうハッシュタグでくくれるじゃんとかっていうところを、ギリギリのラインを攻めたいといつも思っているので、結構コピーライティングとマーケティングのセンス両方必要だと思ってるんですよ。なので、ね、キャンペーンでも何でもないから気持ちのハッシュタグなので、 結構めちゃくちゃ会議しますし、妥協したことないですね。決まらなさそうだったら持ち越します。もうちょっと今週は考えるのやめて次回フレッシュな気持ちでもう一回やろうって言って半年分とか一気に決めるんですけど、まあ最近時代が読みづらいので半年はちょっとやれないなっていうことで3ヶ月ごとに最近はしてますね。3ヶ月後どうなってるか分かんないですもんね、時代が。とかっていう、ちょっとね今回長くなっちゃいけないのでこんなぼーっと喋る予定でもなかったんですけど、まあそんな感じで毎月月間ハッシュタグっていうのをずっと提案してきてるんですよ。でまあ安代ちゃんがそれをですね、例えば皆さんからさみだれにたくさんいただいたこの春やりたいことっていうのを、まあ、普通こう食とかね、勉強ジャンルとかって分けるのかなって思ったら、うちのハッシュタグで言うとこんなカテゴリーだと思いますとかって言って分けてくれてるのを、ちょっとまあ何を言ってるか分からないと思うのでハッシュタグごとに紹介します。まず2022年今年の3月に提案してる春を理由にっていうハッシュタグに、まあ、これはぴったりそうとか当てはまるなって思いましたっていうふうにまとめて安代ちゃんがくれているのを皆さんのご紹介すると、読んでいきますね。どんどん。お花見乗馬、これもう字面がすごい綺麗ですけど、どういうことな、まあ、というか桜の木の下で桜が咲いてる時期に乗馬をするってことですよね。いいですね。心がときめく春色コスメが欲しい、春ネイルがしたい、素敵な春弁当を持ってお花見に行きたい、春らしい食材を詰めたお弁当を持ってお花見とかね、まあお花見はすごく多いですね。あと夜のお花見したいっていいですよね。私は大学が吉祥寺だったので井の頭公園でいつも夜のお花見してましたけど、大阪住んでた時に大阪城公園の夜のねお花見もライトアップされてて、大阪城がすごい楽しかったな。みんな周りでなんか焼肉とか焼いてていいですよね。カラーパンツに挑戦したい。カラーパンツね、いいですよね。最近ピンクのパンツの方とか多いですけど、うちの元社員のひかりちゃんがね、結構洋服を一度気に入ったらずっとそれを着続けて着倒して着れなくなるまで着るみたいなタイプの人で、結構それがいつもなんかインパクトあるものを着るんですよ。一時期 T シャツにずっとラストコールって書いてあるやつをなんか着続けてラストコールって呼ばれたんですけど、赤パンの時があって、それが赤いパンツになんかすごい白い厚底でなんか黒ごまみたいな T シャツを着てすごいかっこよく登場したことがあって、やっぱそういう人って赤パンって呼ばれますよね。とかっていう、まあカラーパンツ、赤いと赤パンって呼ばれがち、まあ何色にされるかはね分からないですけど、いいですね。あとは桜の名所でお花見、今年は函館に行く予定で開花予想を見ながら家族と計画中です。あ、いいですよね。私も北海道に5年住んでたんですけど、北海道のお花見はゴールデンウィークなんですよね。なのでお花見なんかちょっとね暖かくなってきて早く桜咲きそうじゃないですか。今もうちょこちょこ咲いてきてるから来週ぐらいにはね見れちゃうかなとかって思ってますけど、もしタイミングよく休みが取れなかったりとか、お花見今年し損ねたって思ったら北上してください。皆さん北海道なら1ヶ月後に楽しめます。はい。あとは日の当たるベランダでトマトパスタ食べたい、めちゃくちゃピンポイントですね。今日もお昼を私に頼んでる娘みたいですけど、いいですね。ピンポイントはいいですよ。ピンポイントの方がやっぱ予定に入れやすいから、楽しく過ごしたいとかだとなかなかほらわからないけど、日の当たるベランダでトマトパスタはもう材料買いに行くしかないですからね。いいですね。どんどん具体的にしていきましょう。次、花勉強というハッシュタグジャンルというのを安代ちゃんがくくっております。花勉強っていうハッシュタグは実は2017年の3月にネクストウィークエンドで、同じ3月ですね、3月に提案したものでした。であまりにもそのハッシュタグがすごく、まあ、心地よくてつけやすかったので、その後ナチュラルアイランドさんっていうねブランドと一緒にその花勉強っていうハッシュタグを通してイベントを企画したりもしましたけど、じゃあ花勉強ジャンルに属する皆さんの、ウィッシュリストを読んでいきたいと思います。ハーブを育てたい、プチお庭作りに挑戦したい、ガーデニングを始めたい、種まきをしたい、育てた花でリース作りをしたい、 料理用のハーブを育てたい、ベランダをエディブルフラワーガーデンにしたい、チューリップ畑に行ってブーケを作りたい、いちごを育て始めたのでそれができたらいちごスイーツを自分で作りたいとか、まだまだありますけど、いいですね。皆さん、お庭がある方はお庭を育てたくて、テラスの方も何とかして水耕栽培とかで始めたいっていう風に書かれてますけどね、まあ、ちょっとずつウィズコロナ時代になっていろいろな皆さんコツも掴んできたけど、やっぱりこれだけ家でのね、ステイホームを経て家での過ごし方工夫しだすと、やっぱりお庭とかね、楽しくしたいし、毎日の料理にちょっとハーブあるといいなっていう価値観は完全に多くの人がね、植え付けられたかなって思いますけど、私はですね、まあ大阪は結構普通にマンション住んでたので、あのベランダでやってましたけど、大阪からしっかり全員持ってきて長崎で今地植えしてるんですよね。庭なので一軒家で、ですごくやっぱり育ててよかったなって思ってるものが、まあローズマリーとかは、まあ多くの方が育ててる、育てやすいしね、育ててる方も多いかなと思うんですけど、買ってよかったなってすごく思ってるものはキューバミント。キューバミントってモヒート作るミントなんですけど、あれあるとなんかちょっとした時のソーダとかがすごく美味しくなるので、キューバミントいいなとか思ってます。よくカフェとかで出てくるケーキに添えてあるあのミントはね、キューバミントじゃないんですよ。あれはアップルミントって言われるミントなんですけど、キューバミントはね、また全然違うやつなので、それもすごくおすすめですし、あとこれね、結構いろんなところで進めてるんですけど、誰が今までそれをやってくれてるか、誰かに響いたか、すごい不安なんですけど、これ聞いてる方ちょっと本当に騙されたと思って買ってみてほしいんですけど、レッドソレルっていうハーブ、めちゃくちゃ買ってよかったし、大阪でポットで育ててたのに今地植えしたらどんどんどんどん元気になって出てくるから、すごい育てやすいと思うんですけど、聞いたことあんまないですよね、レッドソレルっていう。フランス語だとオゼイユですね。オゼイユの方が聞いたことある方多いかなって思うんですけど、まあ、食べるとちょっと酸味があるんですけど、何が買ってよかったって思ってるかっていうと、めちゃくちゃおしゃれなんですよ。葉脈と茎が赤くて、ハーブは緑なんですけど、葉脈が赤いから、要は葉っぱの中に赤いこう葉脈が通っていて、でそんなに大きくならない葉っぱなんですけど、それが例えばお肉の上とか、サーモンの上とか、あとね、お皿の余白の部分とかにそれをピャピャって落としたりとかするだけで、本当にフレンチの一皿みたいになるから、すごいこだわって盛り付けしたみたいに見えたりとかしてね、めちゃくちゃ抜け感のあるハーブで、これ買ってよかったな、育ててよかったなってすごい思ってるんですけど、ちょっと今まであんまり伝えられた、私の話を聞いて買いましたっていう人が一人もいなくて誰かそういう人が出てきてくれたらいいな。レッドソレル仲間が欲しいです。信じて欲しい。っていうか、あんまり売ってないのかな。私はネットで買いましたけどね。はい。あとは山椒も良かった。山椒を家で育てるってめちゃくちゃ贅沢で、苗買ったんですけど、結構どんどんどんどん育っていって、新芽のね、木の芽って言われてスーパーとかでも売ってるところが、家で取り放題ってめちゃくちゃ贅沢じゃないですか。タケノコご飯とかね、フリットとかに今ピョって添えられるし、あと意外とハイボールとかにもあったりとかして、うちの庭でバーベキューやってた時に、夫の先輩のね、奥様が、私も可愛がっていただいてるんですけど、バーベキューしながら、そのうちの山椒がちょうどその方の後ろに生えてて、定期的にこうちょんちょんって触って、その香りだけで飲めるわって言ってずっと飲んでらっしゃって、可愛かったですけど、山椒っていいですよね。そう、普段やっぱり買うものこそ育てるとやっぱ楽しいので、はい、その辺はとってもおすすめです。花勉強たくさんありがとうございます。次、小さな挑戦っていうハッシュタグカテゴリーで、やすよちゃんがまとめてくれておりますが、こちらは2017年の4月頃に、ネクストウィークエンドで提案した、まあ、春をね、新生活になる方も多いから小さな挑戦っていうハッシュタグで応援したくて、これを提案していましたが、 これは結構皆さん、おうちお寿司が握れるようになりたいとか、おうちコーヒー入門、習字を習いに行きたい、パン作りを基礎から学んで極めたいとか、いろいろいただいてますね。いいですね。そう、小さなってつけるとね、なんかしやすいですよね、挑戦。ありがとうございます。次は、ピクニック図鑑っていうハッシュタグ、こちら実は月間のハッシュタグではなく、2018年の春に出したうちの、ネクストウィークエンドの雑誌の特集タイトルでしたけど、ピクニック多いですね今回皆さん。まあ時期が時期ですからね、あとメディアがメディアですから、めちゃくちゃいただいてますけど、もうどれ、もうみんなピクニックって書いてあるから、どれ読み上げようかな。ピンクコーデでピクニックしたい、宮崎の春は本当に一瞬なので春を全身で感じたい、宮崎の方なんでしょうね。あ、宮崎の春が本当に一瞬ってあれか、すぐ夏になっちゃうってことか。いいですけどね、羨ましいけど。確かになんかこうちょっと薄手のカーディガンみたいなものを着る機会があまりにもないとね。確かにピンク色の方がいたら、あ、あの方だって見つけたい。全身でぜひ、全身ピクニックピンクコーデ、すごいいいですね。あ、春を全身で感じたいだけで、別に全身ピンクになりたいわけじゃなかったか、すいません。はい、いいですね。あとは1歳半の娘とたくさん公園を見つけて、お揃いの洋服を着てピクニックに行きたいです。あ、お揃いの洋服もいいですしね。うん、お花畑でピクニックしたい、自分で編んだカゴを持って家族でピクニックに行きたい。うん、最高ですね。私も長崎に白木峰高原っていう高原がありまして、秋にねすごいコスモス畑だったんですけど、そこが今の時期菜の花畑になるんですよ。でそこにね確か桜の木も中心に1本生えていて、いやこれ春絶対行きたいなって思っていたので、今見計らってるとこです。そこでピクニック今年絶対したいなと思っていますが、タイミング合わなかったら嫌だなと思ってますが、はい、いいですねピクニックね。ぜひ皆さんいっぱい行ってください。次行きますね。とことんホームメイドというハッシュタグカテゴリー、これは2016年の5月に何でも自分で作っちゃおうよという提案をネクストウィークエンドでしたハッシュタグですけど、読んでいきます。暖かくなり自家製工房が元気になってきたので、パン焼きに勤しみます。かっこいいカンパーニョを焼きたい。もうなんか暖かくなると自家製工房が元気になるんですね。すごい、もうすでにとことんホームメイダーですけどこの方は。あとは桜の塩漬けを使ったお菓子作り、うん、いいですね。私もあれですよ、去年は結構らっきょうつけたり山椒をつけたりいろんなことしましたけど、つけるの楽しいですよね。うん、やっていきましょうどんどん。次、家磨き。家磨きってハッシュタグあったな。2019年の6月に暮らしを手入れするっていうテーマとともにハッシュタグした提案したんですけど、多いですね。洋服の衣替えと断捨離したい、今年の春こそ断捨離したいです、納得いくまでとか、断捨離メルカリでサイズアウトの子供服売ってそのお金でお花買うぞってすごい野心燃やしてる方いらっしゃいますけど、断捨離したいって方多いですね。うん、新居に引っ越しなので家作り全般を楽しみたい、桃代さんのようにトイレの壁紙を派手にしたい。私の母ですね、桃代っていうのは。トイレの壁紙がね派手なんですよ。それすごいびっくりして、家作り、実はうち、私が育った家ってずっと賃貸で、私たちが、弟と私が家を出てから母は実は家を建てたんですよね。なので今の私の実家は育った家じゃないんですけど、まあ、すごくもう育ったかなって思うぐらいやっぱり母らしさ、我が家らしさがめちゃくちゃ出ていて、よくここ思い切れたなっていうことがいろいろあるんですよ。例えばそれの一例がトイレの壁紙なんですけど、トイレの壁紙がめちゃくちゃ派手で、でも壁紙とか家作りでそういうのを買うときってだいたいすごいちっちゃい5センチ四方ぐらいの壁紙ペーパーとかを見て決めたりとかするじゃないですか。で想像できないから結構みんな無難なとこに行ったりするんですけど、よくちっちゃいところからこれにしようって人思ったなとかね、 結構母は思い切ったこといろいろしてるんですけど、まあ、壁紙、結構気軽に変えられる時代なので、私も今喋ってる後ろはですね、私が仕事をするゾーンと反対側の壁は娘の、机になっていて、まあ、ほとんどまだ4歳の娘は座って勉強なんかしないですけど、一応娘の机と椅子があって、そこだけ子供ゾーンっていう風になんか彼女が楽しいといいなと思って壁紙を貼っていたりします。結構簡単に貼れるので、私は家いろんなところ壁紙一面だけ変えたりとかしてます。押し入れの中とかね、うん、断捨離の人も多いですけど、あと息子が幼稚園に入園するので生活しやすいようにお部屋を整えたいです。うん、いいですよね。確かに私もようやくやりました。結構今までやっぱり娘のお洋服とかを、まあちっちゃかったので私が選んで、はいこれって言って、まあ、着せてあげてっていうところから、まあ、段階を経て置いといたら自分で着るっていうところになって、今はもう全部クローゼットに結構細かく分けて、で最近やっとそれのラベルシールを貼って、肌着とかパンツ靴下とかで一個一個分けると、娘がね、あ全部自分で出せたじゃんって、私のせいだったなとかっていうのがやっと分かってくれて、あやっと分かりました。私自身もそう、それやるとすごいすっきりしました。あとは片付け祭り、苦手なことにも向き合って清々しい春を過ごしたい。みんなすっきりした部屋で新年度迎えたいとかって、やっぱりいやそうですよね、すっきりしたい。私もちょっとね、実は今喋ってるところの下に引いてるラグが結構ずっと嫌で、このラグが今それ聞いてる中でラグに申し訳ないんですけど、椅子がね、回転式っていうのかな、ローラーがついた椅子なんですけど、それをこう動くたんびになんかラグがね、なんかこうもたもたするんですよ。いちいち君まで動かなくていいよって思うんですけど、ちょっと柔らかすぎたのかな、だからもうちょっともたもたしないラグにしたくて、でこの家にどれぐらいいるかわからなかったので、まあ、夫が転勤がね、まあ、移籍が多いアスリートなので、来年いないかもしれないなとかって常に、まあ、そういう危機感のもとに10年生きているので、去年の段階でなんかなかなか変えられなかったんですけど、まあ今年もねありがたいことにいられることになったので、ちょっともうこのストレス地味に嫌だなって思ったので、ラグを変えたい。この人は、どこかに別のところで暮らしてもらおうかなと思ってますっていう風にね、なんかこう仮暮らしみたいな気持ちで、仮住まいみたいな気持ちでいると結構地味にそこが、まあもうしょうがない、今はいいやいいやっていうのが重なると結構ストレスに、ね、なったりするので、まあそんな感じで家磨き皆さんもできると良さそうですね。はいはい、続いてですね、家族ごとというハッシュタグカテゴリーでご紹介します。こちらはですね、家族ごとというひらがな5文字なんですけども、2018年の3月からネクストウィークエンドでは、これは月間テーマとは別に、家族と楽しむ何気ない時間っていうのが、まあ、日常だからこそハッシュタグにはわざわざしないっていう方も多いかもしれないんですけど、あこれってすごく尊い瞬間だなって思った時とかにね、このハッシュタグつけていただけたらいいなと思って、まあ、提案してきているものになりますが、こちらはですね、たくさんそれに分類されるものたくさん、いただいてます。夜のお庭にライトを何個も飾って親族みんなでバーベキューしたいって、親族みんなっていいですね、近くに住んでらっしゃるのかな。うちも結構実家の方は横浜で結構親族がみんな近くに住んでたりとかするので、そういうこと結構しますけど、やっぱりいいですよね、バーベキューとかできるとね、蚊が出てくる前にぜひ。ライトも、LED で防水が本当におすすめです。当たり前ですけど、夜外でね、それをずっとつけておくとやっぱ楽しくて、うちの実家も結構私が贈呈した電飾がかなり活躍してますけど、あるだけでね結構お祭り気分になるのでおすすめです。あと、お外でピクニックかけるフォトブース式の娘のバースデーパーティー、海外の映画みたいですね、いいですね。 フォトブース式で誰かを呼んで来てくれた人たちがみんなそこで撮ってくれるってことかな。楽しそう、いいな。今の私の長崎の家フォトブースっぽくしたら結構ちびまる子の縁側のフォトブースみたいになっちゃうけど、まあそれもいいかな。はい、家族や気の知れた仲間たちと数年ぶりにお花見しながらバーベキューを楽しみたい。そうですよね、ここ数年ねなかなかできなかったから。お花見しながらキャンプ、解凍するケーキを持って行って主人の誕生日もお祝いしたい。解凍するケーキ、ああなるほどね。最近ね通販の冷凍のケーキいろいろありますよね。確かに冷凍するケーキをお花見に持っていけば保冷剤もいらないですね。っていうかむしろそれが保冷剤になっていろんな食材持っていけるかもしれない。私は横着人間なのでそう思っちゃいますけどね。ミスターチーズケーキとかちょうどいい頃に食べれたら確かにすごいいいですね。うち のカッティングボードもぜひまな板代わりに持ってってください。はい、おうち居酒屋を楽しむために家族で箸置きを作る。箸置き作るのいいですね。どうやって作るんだろう、何で作るんだろう。私もあれです、与論島にねこの1年で2回ぐらい行きましたけど、うちの社員全員行ったんですけど観光庁のお仕事で、サンゴ礁がたくさん落ちてる、サンゴがたくさん砂浜に落ちてるので、それを今カトラリー置きにしてたりとかしますけどね。そんな風に作るのもいいし集めるのも良さそうですね。はい、では最後にですね、これは2つのハッシュタグ、野心宣言、こそっと言いたいっていう2つのハッシュタグジャンルとして集めたものをご紹介します。こそっと言いたいっていうハッシュタグは実は、今育休中の綾乃ちゃんっていううちの営業のスタッフが、パーソナリティをやっているラジオ、オーディオラジオ番組でチームガルテンのこそっと言いたいっていう番組が結構ね皆さんからたくさんお便りもいただいている、支えていただいているおかげさまで人気番組ですけど、そこでまあ普段あまりこう発言する機会がない公にね、私みたいにこうライブ配信に出て皆さんに直接お伝えしたりとかするポジションじゃないメンバーもたくさんいるわけで、まあ、そういった人たちがこうそれぞれスポットライト浴びて、ね、順番にいろんな意見とか言える機会があって皆さんにちょっとでも知ってもらえるといいなと思ってやってますけど、そのこそっと言いたいっていう切り口が結構ちょうどいいちょうどいいんですよ、出る側からすると。こそっとだからあくまでも、だから結構ねそれぞれの偏愛の話したりとかしてきましたけど、それが良かったから2021年の9月に小さな感情を大切にっていうテーマとともにこそっと言いたいっていうハッシュタグをね提案したんですよね。でまあ本当に毎月うちのハッシュタグってその月が終わる時には1000件は必ず超えるぐらい皆さんがそのハッシュタグで1ヶ月を楽しみ尽くしてくださるんですけど、こそっと言いたい、まあ、プラス野心宣言っていう形で皆さんがもうウィッシュリストとともにいろいろな宣言してくださってるので紹介していきます。大学院の受験勉強したい。おお、いやすごいいいですね。勉強したくなりますよね。大学通いたいと私も結構最近思ってました。こちらは美容学生なので国家資格試験に向けて合格できるように毎日大切に過ごします。頑張ってください。副業にチャレンジ、人生100年時代いろいろなことにチャレンジしたい。そうですね、確かにいろいろできた方がどちらのことも大事にできたりとかしますもんね。思考の言語化、夫に協力させてほしいと言われたので頑張ります。かっこ精神不安定で泣いた人笑ってきてますけど、そっか大変でしたね。旦那さんも優しいですね、協力させてほしいって。まあでもちょっと言い方によってはどんな感じで言われたかあれですけど、他にもね言語化頑張りたいっていう方がいらっしゃいました。これから先大切にしたいことや価値観を明確に言語化できる人になりたいとかっていただいてますけど、言語化難しいですよね。でもこれこの前も何か のイベントで質疑応答の時間に言語化が苦手なんですけどコツありますかって質問いただいて答えたんですけど、やっぱり量だと思うんですよ。それをどれだけ言語化したかっていう量だと思ってて、本当に誰か言語化ってそれを言語に化けさせるから そこに存在して、で言葉にするっていうのは誰かに伝えたいからするわけじゃないですか。でそれを誰かに伝えようとした時に、あ、伝わらなかったとか、いやそう思っちゃったかとか、そうそうそういうことだよねとかって言ってくれて盛り上がったかとか、そういうことをして初めてその言語は形になっていったりとかするので、やっぱ思ってることを言語化するために時間をかけるよりは、もちろん考えることは大事なんですけど、言語化した回数がそれをどんどん上達させていくと思うので、やっぱり失敗してもいいから、あ、ちょっと思ったよりちゃんと伝わなかったなとか、どうしたらもっとうまく伝わったんだろう、次はこうしてみようっていう経験を増やした方がいいと思うので、うん、とにかく小出しにねして、溜め込みすぎると、温めすぎたことって逆に煮詰まっちゃったりとかするので、ぜひどんどんどんどん誰かを傷つけさえしなければ、こう思うんだけどっていうのってどんどん言っていいと思うんですよ。言ってこそ形になっていくし、どんどん言い換えも上手になっていくので、インプットとアウトプットもバランスですけど、アウトプット自分がすればするほどインプットの質もすごい上がって、実は情報って街にもインターネットとかにもたくさんあるけど、もう別に他人事でね、それを見過ごしてればそれで終わりますけど、普段からすごい心がけて言語化してる人とかって、パッて見た時に、なんでこの商品ってこのコピーにしたんだろう、このイベントタイトルなんでこうしたんだろう、この小説家の人はなんでこういう言い回しにしたんだろうとかって言って、その作った人の意図とかを想像するようになるから、どんどんどんどんさらに自分のアウトプットも研ぎ澄まされていくっていう、めちゃくちゃいい循環が生まれると思うので、うん、ぜひ回数こなしてね、協力してくれるって言ってるパートナーと一緒に頑張って楽しんでいただきたいなと思います。頑張りましょう。起業したい、萌さんみたいな会社にしたい、ありがとうございます。起業もね、昔は本当に資本金1000万ないとできないみたいな時代もあったみたいですけど、今は1円からでもできますからね。起業すること自体は基本的にはそんな難しくないと思うので、ぜひそれを続けていくことを目標にしながら、まあ起業が目標っていうよりは社会に対する接し方みたいな形で続けていけるといいですよね。結婚式場を決めたい、今度こそ、いろいろあったんですね。頑張ってください、おめでとうございます。製菓衛生士の資格取得、あ、お菓子作りね、20年前に受けて落ちましたが、15年パティシエとして働いて結婚育児を経たので再チャレンジしたい。すごい長年の野心、応援してます。いいな、お菓子食べたい、頑張ってください。パラグライダーやりたいです。私もやりたいです。これ本当に毎年言ってる割に、いつかじゃなくて次の週末とかいつも言ってんのに、パラグライダーだけは一生先延ばししてるんですよ。私そんなにやりたくないのかな、本当は。ちょっと怖いですよね。でもやりたいですよね。やったら教えてください。韓流ドラマの愛の不時着を見てさらにやりたくなったんですけど、いいですね、飛べるのってやっぱ気持ちいいですよね、きっと。はい、今より5キロ痩せてもっと綺麗になります。伸びしろを伸ばしまくります。いいですね。5キロ痩せたら多分相当過ごしやすいですよね。ちょっとそろそろね、そういうことはしたいなと思います、私も。あとは資格の勉強、引っ越したいとか、自分ノートを作りたい、育休中の夫に子供2人を託して1人で出張行きたい。うん、いけるいける、頑張ってください。アイシングクッキーのネット販売を開始したいとか、育休から復帰するので3年ぶりにバリバリ働きたいとかっていただいてますけど、3年ぶりすごいですね。バリバリね、これは、まあ、うちの社員も結構産休育休を経て戻ってきてくれるメンバーが最近もうライフステージ的にも増えてきているんですけど、やっぱり育休中ってね、なんかこう子供が半年とか1年とか経ってだんだんこうコツをつかんできて、でもともと自分がいた職場のこととかを客観的に見てツッコミどころが結構分かったりとかして、なんか戻ったらすごい無敵に働ける気がしたりとかもきっとすると思うんですけど、やっぱり子供って計画通りにはね、いかないので、突然熱出したりとかもあるし、あとやっぱりね、今までお子さんが生まれる前と同じように何かあった時に そこで自分でなんとかするっていうことが仕事上で結構時間が有限になってやっぱ難しかったりとかするので、本当に常にバッファーがなかったりとかもするから、ビジュアルイメージがねすごく明確だとやっぱりこうできなかった時に辛かったりとかもすると思うので、バリバリぜひ働いていただきたいんですが、まずは今の自分でペースをつかむっていうところをぜひ大事にしながら、徐々に慣れてきてから加速したらいいんじゃないのかなと思います。応援してます。あとは周りでは子供が入学式とか新生活が始まるんだなとか皆さんいろいろあってぼーっと眺めてますが、自分には無関係だと思ってましたが、今回の週末横丁のタイトルにハッとしました。変わり映えしない毎日ですが、自分のしたいことをちゃんと考える春にしたいです。いやーそうですよね、確かに子供ってすごくやっぱり明確に1学年上がるといろいろありますし、節目がやっぱり子供いる人はなんか分かりやすくねあったりしますけど、まあ誰にでも春はやっぱり来るので、変わり映えのない毎日なんてそんなことない。やっぱりこう3月、今の自分の年齢での3月4月っていうのはもう今しかないので、そこがねこう壮大なものである必要も全くないから、今日皆さんにいただいたみたいに、まあ、具体的に何がしたいかなって考えて一つでも二つでも叶えてみると、きっとその先見える景色がまた全然違うものになっていくはずですし、野心って枯れることがないんですよね基本的には。叶えるとじゃあ次はもうちょっとこうしてみようとかって言ってどんどん湧いてくるもの、温泉みたいなものだと思うので、もったいぶらずに、今やりたいことがずっとやりたいこととは限らないから、やってみてどんどんどんどん野心を増やしていけると楽しい人生になるんじゃないのかなと私も思っております。私は長崎に今年も住んでいて2年目を迎えるので、まあ、春夏秋冬も2度目になるとちょっとこなれてきますからね。離島にも行きたいですし、まあ、日本で一番離島があるところが長崎県ですので行きたいし、あとデイキャンプもしたいしね、あとまあ会社のこともやっぱり育休してたメンバーが一気に戻ってきたりとかもするので、働きやすくさらにしていきたいなとかっていうのはいろいろ考えてますが、みんないろんな春が来ると思いますが、楽しんで一個ずつこなしていきましょう。たくさん送っていただいてありがとうございます。週末横丁もですね、30何回続けてきているので、こんなゲストに来てほしいみたいなお便りもぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。多分次回この週末横丁をお届けするときには、今回皆さんからいただいたウィッシュリストをカテゴリーごとに分けてくれたやすよちゃん、かっこ職人はおそらく正式に育休から復帰しているはずなので、はい、皆さんも一緒に、頑張って楽しい春にしていけたらと思います。では引き続きよろしくお願いします。良い週末を。ありがとうございます。